ローマ人への手紙12章3節から8節のテキストからキリストにあって一つという題で御言葉の解き明かしを行います。パウロは自分に与えられた恵みによって語ると言っています。人として神様から受けた教えを人々に語るための恵みを受けていました。神様から真理を聞き、それを人々に語るのが使徒の役目で、新約聖書を書き表したのも使徒たちでした。私たちは聖書を通してその働きの恵みを受けているわけです。3節の思うべき限度を超えて思い上がってはならないというのが教えですが、これは共同体の基本的なモラルです。自分が何者かであるように限度を超えて思い込んでしまう、思い上がってしまうことによって共同体の一致を損なうことになります。だから神様から分け与えられた信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいというのがパウロの勧めです。ここには自分を評価するというような意味でフロネオという言葉が4回も出てきます。それは自分をどう評価するということなんですけども、ソーフロネオという言葉は慎み深く考える、あるいは分別があるとか正気であるとか、そういった自分をわきまえているという意味の言葉です。またヒペルフロネオという言葉は傲慢、思い上がる、そういう意味の言葉で、傲慢になるという言葉ですね。反対に慎み深くというのが思慮深く、理性的という意味の言葉でありまして、この両面を含むフロネオという言葉はここの鍵になっております。傲慢は神様に一番退けられる性質、あるいは振る舞いです、態度ですね。それとともに人間関係においても関係を損ないやすい、性格、態度ですので、非常に問題があることがあります。裸の王様なんていうのもね、自分がなんか思い上がってるのが人から見て非常に恥ずかしいことだということを表して、これに似たような意味があると思います。ですから思い上がるということは非常に要注意です。主イエス様はいつも反対にへりくだることを教えました。自分から弟子たちの足を洗って、弟子たちにも互いに足を洗いなさいと自分に見習うことを教えられました。お互いに奉仕する、それが弟子たちに教えられたことです。4節では、体には多くの器官があると教えてあります。信仰共同体である教会にはいろいろな人々がいます。みな違っているんですけれども、その上で信仰によって頭であるキリストにつながって一つの体とされている。それで信仰共同体、教会は人間の体によく似ていると例えられているわけです。現代の生命科学は人体の各部分の働きについて多くの新しい知識が増えています。人体はこれまで脳の指令によって各部分が働いていると考えられてきましたけれども、今では全身の細胞が互いに情報を交換し合って、体の組織全体が協力して体全体の働きを維持しているということが分かってきました。筋肉や内臓や骨や脂肪、全身の 細胞が電卓物質と呼ばれる化学物質でお互いに通信し合っていると、そしてそれによって体の働きが維持されているということが、数年前の NHK スペシャルという、番組で映像化されて、本当に、新しく目が開かれたような気がしました。その映像化した技術は、それがさらに今最近のコロナなどの免疫機構の生命説明だになどにも応用されて広く使われるようになってきています。さて、聖書の時代に教会が人体のように頭につながる体、有機体として表されているのがこの聖書のここの部分ですけれども、今日この人体という例えにさらに深い意味が理解されるようになってきたことは本当に感慨深いことです。それは小さな細胞一つ一つが全身とつながり、その働きを担っているという精巧な仕組みが分かってきたことです。教会では私たち一人一人がキリストにあって一つの体の一部分、小さな細胞かもしれません、それがお互いに器官であるということは、みんな違っているけれどもそれが一つになって助け合っているということです。私たちがそれぞれキリストとつながっているとともに、またお互いにもつながり合ってお互いのために存在しているということが、この人体の例えを通して私たち深く教えられます。この人体での例えのように、それぞれ異なった働きが補い合い組み合わせられて働くときに、体全体が健康で最大の生命力を発揮することができるようになるわけです。また教会では6節から8節にあるように、惜しみなく分け与え、あるいは熱心に使え、心からの奉仕が重ねられます。私たちはそれぞれ自分が与えられた賜物を持って本当に、熱心に、あるいは惜しみなく、キリストの体である教会に、あるいは頭であるキリストに、使えていきたいと思います。私たちはそれぞれ異なった賜物を与えられています。予言するものは予言師と書いてありますけれども、神様の言葉を語るものは信仰に応じて語り、奉仕するものは奉仕し、教える人は教え、進める人は進め、分け与える人は惜しみなく分け与え、この分け与えるということにも経済的なお互いの助け合い、あるいは労力を持ってお互いに使い合う、いろいろな分け与えるということがあると思います。惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前をする者は喜んでしなさいとここに勧められてあります。要するに持っているものを神様に心を込めて捧げ、そして神様に用いていただくのが本当の捧げ物です。あのレプタどうか2つしかない貧しいヤモメが、その全財産であってレプタ2つを捧げた時に、イエス様はそれを見ておられて、あのヤモメは一番多く捧げたと言われたように、神様は捧げるもののそのものではなくてその心を見ておられるんですね。その心を見て私たちが心から神様に捧げ物をするときに、それを神様は喜ばれます。心のこもらない奉仕、形ばかりの奉仕は神様の目には空虚です。心から喜んで行うのが聖書に書いてある奉仕であります。こうした奉仕を共にすることを通して私たちは一つの体となって育てられていくわけです。大きな奉仕も小さな奉仕もあります。みんなそれぞれ違っていても、みんなが一つの体です。 また最近感じることですけど、年を取るとだんだん活動範囲が狭まって、奉仕できることが限られてきます。しかし一方で、年寄りでも信仰者として生きていることがその人の大きな奉仕で、神様の喜びであり、互いの励ましとなるものであります。安田の坊兄弟がいつも後ろの決まった席に座ってきちんと礼拝をしておられたことは、今でも私の目に浮かんできます。いつも礼拝のためにそこにおられて、御言葉を聞いておられたことに私は大変励まされました。その奉仕はみんなを励ます大きな奉仕でありました。私たちはそれぞれ与えられた賜物を持ち寄って、キリストの体を立て上げていきましょう。それにはまず一節にあった自分の体を神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げ、そして信仰による一致へと進んでいきましょう。